今日は令和5年4月7日付の杉田水脈氏の更迭から100日という北海道新聞の記事を取り上げてみたいと思います。鹿児島純心大教授西葉白瀬健一郎氏の忘れてはならぬ差別発言とありましたが、この記事を存じていないリスナーの皆様のために今一度振り返ってみたいと思います。 FM ピカオシリスナーの皆さん、いらんからぷて。それでは、相次ぐ差別発言が問題となり、自民党の杉田水脈参議院議員が2022年12月27日に総務政務官を更迭されてから100日が過ぎたとありました。そして、ここで特筆したいのは、コスプレ発言ですと、杉田氏は落選中の16年、自身も参加した国連差別撤廃委員会をめぐり、チマチョゴリやアイヌ民族の衣装のコスプレおばさんまで登場。完全に品格に問題がありますと、ブログに投稿しています。この発言は国会内からも激しい批判を浴びました。杉田氏は22年12月21日の参議院予算委員会で、傷つかれた方々に対し謝罪し、そうした表現を取り消しますと述べ、陳謝に追い込まれましたが、一方、こうした発言が差別表現であることは否定し、その後も差別はしていないと主張しています。コスプレとは、アニメなどの登場人物の衣装、ヘアスタイルをそっくりそのまま真似て、変装、変身すること。第一戦第二案であるとあります。この民族衣装は、アイヌ民族の正装です。国連の場で正装していたアイヌ民族の女性たちに対して、変装だ、などというのは、甚だしい、侮辱ではないでしょうか。杉田氏は和装の写真を自身のウェブサイトに掲げていますが、これもコスプレなのか。そうではないでしょう。相手が毎日コリアンやアイヌ民族だからこそコスプレと言ったのです。であれば、それは民族差別というほかありません。民族衣装を着ることは、民族の誇りを示すことです。だが、アイヌの人々の中には、民族衣装に袖を通すことに躊躇する人がいると聞くとありますが、日本社会は、アイヌの人々が堂々と、民族衣装を着られるほど成熟していないからではないでしょうか。第一戦第二版、アイヌの人々が民族衣装を着ることは、日本人が着物を着るのとでは、その重みや意味合いは全く違います。杉田氏はそれをコスプレと呼んでいます。自身が国会答弁で形容した拙い表現などではなく、あえて言えば、 汚い表現で当事者の尊厳を踏みにじったのです。コスプレとは変装、変身するということであるから、国連の委員会に出席したアイヌ民族の女性たちをコスプレおばさんと呼ぶことは、アイヌ民族なんていないのに、アイヌ民族のふりをしていると言っているに等しいのです。民族の存在自体を否定するとともに、彼女たちの民族的アイデンティティをも否定する、極めて悪質な発言だとあります。アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現を目指す、アイヌ施策推進法を国会で審議した19年4月、内閣官房の官僚は、アイヌ民族なんていない、などという言辞をヘイトスピーチの一つとして取り上げました。また、国土交通大臣は、アイヌ民族が対象のヘイトスピーチ、同法にある差別禁止条項に反するものだと明言しました。にもかかわらず、政府は杉田氏の発言をヘイトスピーチだと認定せず、差別はしていないとの主張を容認してきました。見過ごせないのは、コスプレおばさんと呼ばれた、当のアイヌ民族女性の一人が、22年12月、杉田氏の言動に声を上げた時のことです。SNS 上で、この当事者に対する誹謗中傷発言が広がりました。これでは、政府は国会議員のヘイトスピーチに対処できているとは言えません。アイヌの人々の尊厳をめぐり、事態は極めて深刻ですとあります。岸田首相は、政務官という政府の要職に自ら起用した杉田氏の言動が差別であると、今からでも認め、実効性のある再発防止策を講じるべきです。そして、アイヌの人々の人権が尊重されるような体制を一刻も早く整えなければなりません。杉田氏は国会の場で謝罪したと述べていますが、謝罪の意向を示しているだけで、実際に謝罪しているとは言い難いものです。謝罪とは、当事者を前にして申し訳ありませんでしたと、頭を下げ許しを請うことではないかと私は考えますが、差別するつもりはなかったとしても、自らの発言の重さを自覚し、心から人としてわべるべきではないでしょうか。民族衣装、コスプレ発言問題は、SN 上の反応も含め、現代日本に深刻な民族差別が現存することを浮き彫りにしてきました。この問題を杉田氏の役職更迭で終わらせてはなりません。と、西葉白瀬健一郎氏の重たい記事でしたが、今世界的に多民族、多文化、多様性を求められていますが、FM クパウシをお聞きのリスナーの皆様は、この記事で何を感じたでしょうか。いやれけれ、木村文夫の言いたい放題の時間でした。